未来情報発信番組そうみな、そうみな。
リスナーの皆さん、こんにちは。大根康則です。この時間はそうみな相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、そうみなをいち早くリスナーにお届けする情報番組です。パーソナリティは大根康則です。よろしくお願いいたします。そして
日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクの菊池です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、来ていただいているスペシャルゲストの方の存在も考えながらですね、スポーツの実施状況に関する世論調査というデータが発表になっているので、そのネタをお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
この後ちょっと楽しみにしております。そして本日のそうみな会議のゲストはこの方、新日本プロレスリング株式会社代表取締役棚橋博史さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、100年に1人の逸材です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、低迷期からこう回復していきながら成長を加速させていくための戦略や、はい、あとプロレスのねちょっと魅力も含めてお話をお聞きできればと思っておりますので、
はい、分かりました。よろしくお願いいたします。
この番組は YouTube でも配信をしております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけますので、こちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
そうみな会議。
そうみな会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話することで新しい付加価値を生み出そうという挑戦的なコーナーとなっております。それでは改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲスト、新日本プロレスリング株式会社代表取締役棚橋博史さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやーね、紹介していただいてよかったですよ。僕ね、代表取締役社長が言えないんですよね。今言えましたけど噛むんですよ。噛み癖があってですね。まあなんか代表取締役社長がね、
代表
取締役、最近ようやく言えるようになってきまして、はい、助けられました今日はね。
いや実は新日本プロレスリング株式会社ということで、はい、まあプロレスをやってるんですけど、実は私すみません、
はい、
プロレスを一回も見たことがなくて、
ああ
今日は菊池さんが、は
い、じゃあもうこういうことで、
もう大ファンということで、ね、今日菊池さんをですね、はい、ちょっと中心にお話をお伺いしていただきたいなと思ってるんですが、はい、菊池さんとしてはこの新日本プロレスで棚橋さんが社長にこう変わられて、はい、こうどういうようなところがこう気になるポイントなんでしょうか。
そうですね、たくさんポイントがあるんですけども、まず棚橋さんのご紹介を、まあ、リスナーの皆さん多分棚橋さんのことをご存知の方多いと思うので、
いやお願いします。本当にね、はい、
田中さんあれですよね、新日本プロレス自体は1972年の旗揚げということになります、はい、
そうですね、今年52年目ですかね、
はい、52年目、はい、そうですね。で田中さんは1999年にレスラーデビューをされて、
はい、
ですから今年で25年
そうですね、はい、
25周年
四半世紀レスラーやってます。
素晴らしいです。おめでとうございます。でその田中さんはですね、もう名実ともにもう世界でも大変有名な世界のトップレスラーの皆さんが棚橋さんとぜひ対戦したいとか、そんなふ
う
なことを言われてですね、先日もタイトルマッチもですねいくつもやられておられますし、もう日本のトップレスラーで、そして一つはエピソードとして大きいのは2022年ですね、週刊プロレスがやっている好きなプロレスラーの人気ナンバーワンが棚橋さん、
2022年。いやーもういっぱい賞もらっちゃってきた、ね、いや嬉しいですよね、
はい、
その強い弱いとかではなくて好き嫌いで見てもらえるっていう、ね、そういう視点も嬉しいですよね。じゃ
あ選手として活躍されて、で、まあ、選手としてもまあ人気を博した後、
はい、
社長になられると。
そうですね、はい、
でもなんか先ほど少しお聞きしたら、
はい、
最初の時はファンの方からだいぶブーイングといいますか嫌われてるって話も聞いた。
そうですね、キャリアの中で、2006年に初めて IWGP のチャンピオンになったんですね。新日本プロレスの一番トップのベルトになったんですけども、やっぱ新日本プロレスっていうのは昔ながらの、猪木さん、藤波さん、長州さん、ストロングスタイルっていう、こう、ファンの方が新日本プロレスはこうあるべきだというような、やっぱりスタイルがありまして、で、僕はもう若い頃から、派手なコスチュームで、髪の毛もロン毛で、ね、派手にしててっていう新日本プロレスらしさがなかったんですね。
は
い、まあチャラいチャラいって当時そういうチャラ男みたいな文化がちょうど乗っかってしまってですね、で、まあ新日本プロレスはの昔ながらの ファンになかなか認めてもらえなかったという、それがね割と長いんですよ。
長かったんですね。
2006年から2009年10年ぐらいまで、もう本当長いなと思いながら。
菊池さんはこの辺りっていうのはどう映られてたんですか？
あ、いや、私はずっと応援してた側だったんで、小学生時分からずっと新日本プロレスを見続けていて、はい、こういうトップの姿って絶対あるなと思ってたので。
ああ、そうなんですか。最初から肯定派ですか？
あ、もう完全肯定
派。これ珍しい。
まあ少数派です。
少数派。
希少種ですね。
そうですね。
で、まあそういったのを得てですね、はい、まあ、2023年に社長に就任されるといったところで、はい、で、私はちょっとこうビジネス観点からなんですけれども、はい、このまあ就任された時にですね、はい、このやっぱり成長戦略をこう、はい、まあ、掲げてですね、はい、東京ドームを超満員にするですとか、はい、その地方でのタイトルマッチを増やしていく、はい、あとはスポンサーのパートナーシップを強化していく、はい、まあ、この3つを挙げられていたのかなと思うんですけれども、はい、この3つをこう挙げたこう理由といいますか、はい、どういったこう意図があったんでしょうか？
そうですね、コロナ禍に入る前の年の2019年に新日本プレスは、過去最高益利益を出したんですね。それはやっぱり東京ドーム満員になって、地方のタイトルマッチも、超満員になってっていうかなりいい状態だったんですね。なのでもうそれ以上にもちろん行きたい気持ちはあるんですけども、そのファンの方、読んでる方が、イメージしやすいかなと思ったんですね。東京ドームを満員する、なってる状況をイメージする。地方大会で、地方のファンの方が喜んでもらってる、超満員の、体育館なんかをイメージしてもらえたらなっていうことで、そのね、3つを言わせていただいたんですね。はい。
菊池さんから見ると、こういったこの成長戦略っていうのはどう映られてるんですか？
地方でいろんなタイトルマッチが地方のお客様も入れると、はい、やっぱりどうしても娯楽が東京と比べると少なくなってしまうみたいなところもあるので、うん、やっぱそういう環境を提供されるとかですね、田中さんのですね、2023年の12月ですかね、
はい、
今、まあ、社長ご就任されてですね、はい、まだ4ヶ月5ヶ月ぐらいの、はい、時間の経過 で、
はい、
でいらっしゃると思うんですけども、
はい、
やっぱりとても夢があるビジョンをいっぱい発表してくださっていて、現役のトップレスラーでかつ現役の社長であるというその2人で、ですね、さすがに疲れたことがこれまでない棚橋さん、
生まれてから疲れたことがないんです。
疲れたことないという
それも全く、
はい、疲れたことないと、
はい
はい、日々疲れてる私から考えると
これもね僕が気づいてしまってですね、
はい、
2012年に岡田和親っていう選手が海外から凱旋してきて東京ドームでタイトルマッチを防衛した僕にマイクでアピールしてきたんですね。田中さんお疲れ様でした、あなたの時代は終わりですと。普通だったらあなたの時代のは終わりですに向かってくるじゃないですか、
はい、
僕ねお疲れ様ですが気になっちゃって、悪いな岡田、俺は生まれてから疲れたことがないんだって
この名台詞ですね、
名台詞、
名台詞
になる。
もうプロレスの伝説の
名台詞、岡田の困った顔がなんで忘れられなくてそっちじゃないってっていう顔し
これっていうのもなんかもう小さい幼少期の時からそういう考え方、はい、
これはですね猪木さんですね。
あ、
はい、僕若手の時に猪木さんに猪木さんと佐口会長はお疲れ様ですではなくてお疲れ様でございますって言っていうふうに挨拶するんですけども、で僕は入門して初めて会場で猪木さんにお会いしたので、この度入門させていただきました、楽しいですよ、お疲れ様でございますって言ったら機嫌が良かったんですかね、でこう頑張るよって言った後にお疲れ様です、疲れてねえよって言われてしまってかっけーと思って、そのお疲れ様ですっていうのは大人になってきてこの日常こんにちはとかおはようとかの挨拶の定型文みたいなものじゃないですか。それに対して疲れてねえよと、この人はなんてかっこいいんだと思って、はい、それがどっかに残ってたんでしょうね。それが残ってて、で岡田のお疲れ様ですにその溜め出た僕の扉が開いちゃったんですね、というエピソードがありまして、
は
い、長いでしょう。お疲れ様ですってこんなに語る人は多分世界で僕だけだと思います。
で先ほど成長戦略のお話ありましたけれども、
はいはい、成長戦略に戻りましょう。
その、はい、中で私はやっぱりすごく気になるのが、はい、まあ多分こういう人柄っていうのもあるのかもしれないですけど、
はい、
やっぱ新規ファンをどうこう 作っていくのかっていうところがやっぱりすごく大切なポイントになってくるのかなと思うんですけれども、このあたりはどういうふうに進められてるんですか。
これはですね、僕の過去の経験というか成功体験というか、やっぱ2000年代新日本プレスのビジネスがすごく下がった時期があって、で僕がチャンピオンになって一番最初に取り組んだのが大会のプロモーション、地方の、ファンイベントなどで、とにかくプレスを知ってもらってファンを増やしていこうという、で大会を満員にして盛り上がってっていう、で地方の会場が満員になれば東京ドームに来るファンの方も自然と増えるっていう思いがあったので、でそこですね。はい、
でこう新しいこうファンを獲得していくときには、はい、まあ、最近ですと、まあ、YouTube ですとか、はい、デジタル系の施策っていうのも結構重要になってくるのかなと思うんですけど、はい、そのあたりっていうのも改革とかやられてるんですか。
その2000年代の時はもう本当にツイッターが出始めて、まあ、インスタグラムも少しあったのかな、まだブログとかいう SNS の時代で、でやはりこの直接行ってプレスラーに会うっていうのがやっぱり一番の方法だったんですけども、今は、所属選手はほとんどが SNS のアカウント持って、でまあ公式の新日本プレス公式のツイッターもあるんですけども、そういった SNS の宣伝っていうのはとても有効に使わせてもらってますね。はい、
あとはあれですかね、チャンネルもあって、そこでデジタルコンテンツを今配信されている、はい、
そうですね、 YouTube もありますし、あと新日本プレスの試合がライブ中継で見られる新日本プレスワールドっていうサービスがありまして、その加入者が日本海外含めて今10万人ぐらい、いらっしゃいますね。はい、
菊池さんはこのあたりのこうデジタルコンテンツですとか、その新規ファンの獲得の部分、このあたりでこう気になっているポイントっていうのはどうなって
るんですか。うん、そうですね、それでいくとやっぱりいろいろ歴史があって、さっき田中さんご紹介された通りですね、新日本プロレスの歴史があるんですけども、はい、流れとしてですね、はい、ご著書でもあるように、はい、田中宏はなぜ新日本プロレスを変えることができたのか、
この名著がある、
これ名著、
名著ですね、
で、この名著がですね、そうなんです、プロレス本の中で近年一番売れてる本ですね、素晴らしいということで、
そうなんです、プロレス本の本のコーナーにも置かれたんですけど、ビジネス書とかそっちの方に、ハウトゥー本とかそっちの方に置かれたんですよね。はい、
菊さん、この中では どういったことが書かれてるんですか。
あ、そうですね、もう見ていただく通りですね、いろいろ書いてあるんですけども、さっきおっしゃられていたやっぱり先頭に立ってやっぱり全力でプロモーションされるっていう姿が、うん、やっぱり我々から見るともう非常に好感がという感じだったんですよね。うん、やっぱりトップレスラーが一生懸命やってる姿というのをどんどん見せながらですね、改革を進められていったという点が、私から見てるともうやっぱりもちろん選手たちもファンの人たちも相当インスパイアされる部分があったんじゃないかなと、まあ、いうふうに私自身思って、田中さんのご活躍
をありがとうございます。傾いた会社をどう立て直したかっていうような物語ですね。はい、
まあ、大きく挙げるとその戦略的な部分もそうだと思うんですけども、はい、その組織といいますか、この組織が右肩に下がっている時って雰囲気がすごく悪いじゃないですか。
は
い、
ものすごく悪いですね。
その時っていうのはどうそこを乗り越えられていったんですか。
その要因がやっぱりこう2000年代前半っていうのは総合格闘技の台頭があって、やっぱりこう競合 のコンテンツになるわけですね。で、まあ、そっちの方が刺激的で面白いっていうことで、やっぱりプレスはまあ古臭いというかね、離れていったんじゃないかなっていう、まあ、プレスラーが総合格闘技のリングに上がって、なかなか勝てなかったっていう現実もあったんですけども、そういった部分でどんどんねプレスファンが減っていったんじゃないかなっていう分析はしてましたね。
うん、菊池さんはこのプロレスをこう長い目でこう見られて、まあ、2000年代からこう変わってきたのところでいくと、どのあたりがこう気になってるところですかね。
あ、やっぱりいい意味でのスポーツエンターテインメント、エンタメ性がどんどん上がってこられてるし、あとやっぱり田中さんの決め台詞の中でですね、
はい、
愛してます、
愛してます、
愛してます、はい、私はただのおじさんなんで、田中さんから見て、田中さん の愛してますの、これ、生まれた背景とか、
はい、決め台詞があって
ですね、ぜひ決め台詞をお聞きしたいですね。
はい、愛してますって、こう、試合で勝って、メインイベントが終わった後に叫ぶんですけど、はい、これがね、まあ、猪木さんの1、2、3だとかね、そういった、 新日本プロレスの締めっていうのはずっと 1,2,3 ダーだったんですね、
うん、そうですね、そんなイメージはありますね。
だからそれをね、藤波さんも長寿さんも三重氏も引き継いでやったんですけど、猪木さんの次に作ったオリジナル締めというか、
は
い、ただその愛してますっていうのは、あの2006年で一番ビジネスが厳しかった時に、僕は北海道 の月サムアリーナで、チャンピオンになったんですけども、その時もまた一腹あってベルト持ってるチャンピオンが来日せずにドタキャン で急遽1個前のモデルのベルトでトーナメントやって、僕が、ね、チャンピオンになって、でメインで目玉カードが飛んでしまった興行で、それでも会場に来てくれて応援してくれて、僕がチャンピオン、あの優勝してチャンピオンになって喜んでくれてるファンの方を見たら、なんかこう嬉しいっていうよりも申し訳ないっていうか、なんかそういう気持ちになったんですけど、わあ、こんな新日本プロレスでも応援してくれてるんだっていう、なんか感謝の気持ちが昇華して、ありがとうの最上級の表現が僕の中で愛してますだったんですね。
はい、それが言葉が生まれた。
そうですね。
でも最初から言おうと思って、
いや全然思って
ない。もうその場で、
はい、
うわすごい。
僕は新日本プロレスを愛してます、そして皆さん愛してますって、これが上の句下の句があって、だんだん上の句が消えて下の句の愛してますが一人歩きし始めたということなんですね。はい、
あれですよね、田中さんはトップレスラーとしてご活躍で、はい、で社長に就任されて数ヶ月間経過しましたけれども、はい、武士ロード、親会社の武士ロードの木谷さんのインタビューを拝見すると、はい、田中さんが社長になられてですね、
はい、
社内の雰囲気はものすごく明るくなったと、
はい、
という、あの素晴らしいエピソードも、
いやそう言っていただけると、はい、やっぱり僕は大学卒業してそのまま新日本プロレスに入門したので、社会人経験という、まあ、その、オフィスワークとかですね、経験のないまま、この年になって、まあ、社長1年目が社会人1年目みたいな、感覚で、まあ、一生懸命いろんなものを吸収しようと思って、社長席に座ってやってるんで、そういうふうに言っていただけるだけで救われますね。はい、僕は本当に社長としての役目を果たせる。出るんだろうかというやっぱりこう思いもありながらやってますので、
その雰囲気作りをこう作っていくためにやっぱりかなり意識をされてるんですか。
まあ何もしないです。
は
い、これはね天性です。
逆にあえてその考えず、
はい、
戦略を考えるとかではなく自然体でいらっしゃるっていう感じですか、ね。
そうですね。もう本当に一生懸命ビジネスのサイトを開いて社長とはみたいなのを勉強したりとか、
はい。
あれですよね、それでご活躍で社長になって会社の雰囲気も良くなって素晴らしいと思うんですけども、はい、まあ、一方で例えば先ほどお話のあった岡田和親選手の対談だったりとか、まあ、とうとうありましたと、
はい、
でそんな中でですね、
はい、
田中さんご自身ってプロレスのビジョンとか新日本プロレスの未来ってどんな風に見ておられるのかなっていうのは、
うん、そうですね、
関心があります。
やっぱこう歴史、新日本プロレスの歴史の中でもトップ選手が抜けて苦境に、ね、ビジネス的に下がったっていうことは過去何度もあって、でまあ岡田がね今回抜けたのは大きなね戦力ダウンというかね金の雨が去ってしまったイメージがあるんですけども、連盟家なんで、はい、ただその岡田がチャンピオンとして引っ張ってくれてる間にもう下の選手が育ってきてるんですよね。今だったら令和の東高三十して言われる、
ね、
で海の辻成田っていう選手にまた上村っていういい選手もいて、はい、本当に20代30代前半の若い選手がこれから10年20年新日本プロレスを盛り上げていくんだろうなっていうもう未来が見えてますので、
頼もしいですよね、
はい、
おっしゃる通り。
まあ、今日はいろいろこうお話を聞かせていただいたんですけれども、はい、リスナーの皆さんの中でやっぱり新規事業ですとか新しいこう事業をこう推進されるという方って非常に多いかなと思ってですね、うん、
はい、
でそんな時に私はやっぱり戸田さんのこの著書にも書かれているようなですね、はい、こと特にその組織をどう作っていくのか、その課題に対してどう立ち向かっていくのかということは非常にこう共通するものがあるのかなと思ってますので、
はいはい、
リスナーの方もですねぜひこの今著書が 棚橋博士はなぜ新日本プロレスを変えることができたのかというのがですね、はい、著書が販売されておりますので、ぜひ、ね、ぜひ皆さんこちらも手に取っていただいてですね、はい、新規事業とかですね、はい、そういったビジネスの方にも役立てていただければと思います。
ぜひね、まあ、ちょっとヒントを言うとですね、自分のために頑張るよりも人のために頑張った方が人は力が出る、これにヒントが
加わる。いやー、でもその、はい、その通りですね、その通りですね、はい、だから人がついてくるっていうのもありますよね、うん、そういうのにやっぱり
結果的にその方が味方も増えるし自分のためにもなるしという、はい
ね、いやちょっと皆さんもですね、ぜひ手に取っていただければなと思います。
はい、はい、いいことしか書いてませんので、はい、
田中さん本日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。お願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。ということで今日の総ミラ総研のコーナーはですね、スポーツの力ということでお話をしたいと思います。で、今日ご紹介差し上げるデータはですね、スポーツ庁ですね。スポーツ庁が定期的に、まあ基本的に毎年なんですけども、スポーツの実施状況等に関する世論調査というデータを発表しています。これを見るとですね、スポーツビジネスへの期待値は大変高いですと。で、まあ、もちろん田中社長も、はい、プロレスの業界もそうですし、はいですね、まあ、いろんなスポーツコンテンツがありますよね、うん、はい、でいろいろ注目されているものもあると思うんですけども、はい、ちょっとこれからですね、はい、今の最新の世論調査の結果をご紹介差し上げたいなというふうに思います、
はい、
で、まあ、ポイントとしてはですね、スポーツにスポーツをする行う、うん、スポーツを見る観戦する、
はい、
スポーツを支える、裏方でスポーツビジネスを支える、いずれかに関与している人の割合って、
はい、
全国ベースで 88% 近く
高いですね。
高いですね。で、女性が約、あ、ごめんなさい、男性が約 90%、
はい、
で女性が 85.7%、 そんな感じの数字になっている
。みんな何かしら触れてるってことですよね。
そうですね。テニスとかそういうのも入る感じ
ですか。入ります。そうですね、やるという部分も入っているので。そうです。で、実はですね、スポーツをする、スポーツを見る、スポーツを支える、何らかで関与している人は日常生活の充実をすごく感じてますし、あとはやっていない人に比べて幸福度が高い。
なるほど。
幸せと感じている人が多い。
なるほど。
そんなデータが出ています、
はい
はい、で、もう一つご紹介しておくと、では、これってですね、実は令和5年の世論調査で、結果自体は今年2024年の3月に発表になったばかりのものになるんですけども、1年間のスポーツの観戦は何を見ましたかと。で、1位がプロ野球、日本だからそうなりますと、
うん、
2位が J リーグ、
うん、
3位が高校野球、
うん、
でずらーっと見ていくと、武道、ボクシング、レスリングという中にプロレスが入ってくるんですけども、
そっちコンテンツに入る
んです
ね。
あ、そうです、はい、そのコンテンツに入ってくるんですけども、はい、で、それを見ておられる方も男性ファンを中心にいらっしゃって、
はい、
でも女性の方もですね、増えてきている傾向があると、
うん、はい、
で、これも直接現地で観戦する方と、先ほど新日本プロレスワールドですね、うん、
映像で、
はい、映像で、まあ、新日本プロレスワールドのお話があったんですけども、
はい、
まあ、テレビやウェブ上でですね、コンテンツを見ておられる方も結構いらっしゃって、実はそちらの方でもですね、武道、ボクシング、レスリングというのは大変よく見られているということでですね、うん、まあ、トータルで見たときにスポーツコンテンツ、非常に関心があるんですけども、
うん、
田中さんご自身はプロレス以外で、
はい、
このスポーツは、実は我々参考にしてますよみたいなのと終わりになる
んですか。ああ、そうですね。僕は小中高と野球やってましたので、プロ野球とか見ますけども、そうですね、やっぱりこう、ファン参加型で、応援とかにも、熱が入る、J リーグとかね、
はい、
サポーター、そのチームとファンとの関係性っていうのは理想的ですよね。
あ、そうですよね、うん、そうですよね、はい、まあ、そういう意味ではやっぱり何らかの形でスポーツに関わっているということが、うん、これからの時代ですね、やっぱり日本って一人暮らしの人が増えている国なので、うん、何らかの形で幸せを感じたい、居場所が欲しいと思ってるので、うん、スポーツを見るという行為自体が、スポーツエンターテインメントを楽しむという行為自体がですね、非常にビジネス的にもですね、あるいは人々の生活のためにも、
うん、
まあ、日本だけじゃなくて世界的に見てもそうなんですけど、非常に重要じゃないかと思います、
うん、
そしてですね、まさに、まあ、ある意味新日本プロレスの戦略ともバシッとはまるんですけど、
はい、
見るスポーツと地域連携ですね、うん、見るスポーツと地域連携 で、スポーツを成長産業化していこうということで、うん、スポーツビジネスの市場を15兆円まで上げていこう。
お
で、スポーツを実際に実施する人ですね、はい、新日本プロレスでもですね、フィットネスの取り組みなんかもされておられますけれども、
そうですね、はい、
はい、人々の幸せ、ウェルビーイングを支えるようなビジネスになっていこうということで、はい、国を挙げてスポーツ庁や経済産業省の方で成長産業化を目指しているので、まさにその流れにも今やっておられるビジネスが乗っておられるなという感じがします。
うん、これ国としてもこういったスポーツかけるその地域連携というのを推進していくということで、うん、まあ、補助金しかりその辺の制度というのも今後整っていくという感じなんですかね。
は
い、
あ、なるほど。じゃあその新入プロレスとしては追い風が吹きますね。
うん、超追い風が吹くと。
あ、嬉しいですね。
いうことでですね、
はい、
もうそうなんです。そういう意味では今日はちょっと連動的な企画ということでですね、
はい、なるほど、
このデータを取り上げさせていただいているという感じになるんですけども、はい、まあ、一つちょっと今日のまとめ的な話をですね、
はい、
まあ、最後せっかくなんでまたですね、少し田中さんとお話ができればなと思っているので、はい、総ミラ総研のちょっとまとめ的な話をしておくと、
はい、
やはりコロナで押し込められた時代感が3年もあったので、
そうですね、
今その、はい、ですね、人間の欲望が爆発している状況にあるんだろうなと思ってます。はい、スポーツをする、そうなんですよね、はい、そうなんです、そうなんです、
声も出せなかったし、
あ、そうです、
はい、
だプロレスもですね、後楽園ホールで無観客で、
観客で映像配信だけとか、応援に来ていただいても声を出せずに拍手だけの日とか、期間とかもありましたので、
そうですね、うん、だからあれですね、観客が入り始めてもう選手の方とかがちょっと涙ぐみながら仕事され、
あ、嬉しかったです、
試合をされてる時というのは、はい、逆に我々も見て本当に感動しながら、
はい、はい、そうですね、無観客から有観客になった瞬間にまず僕一回泣きましたので、
はい、すっごくよくわかります、はい、ファンも泣きましたね、はい、そうなんです。で、やはり見るという観点でいくと、配信も素晴らしいです。うん、私も配信もいつも楽しんでますけど、
はい、
会場に足を運んで息吹を感じるという、やっぱりその魅力を多くの皆さんにですね、うん、スポーツのコンテンツとしての魅力を感じてほしいですし、
うん、
まあ、スポーツビジネスは何といっても大谷翔平さんもそうです、
はい、
そして田中宏さんもそうです、
はい、
日本が最強コンテンツになれる可能性を秘めているビジネスだと思います。
うん、
そういう意味でいくと新日本プロレスはもちろんですね、
はい、
一緒にやっておられる女子プロレス団体のスターダム
そうですね、
ですね、
はい、
あとは武士ロードグループとしてのスポーツエンターテインメントの素晴らしいですね、ビジネスコンテンツとしても今後の期待値が非常に高いと思うので、はい、一ファンとしても心よりこれからも応援しております
と、はい、ありがとうございます。
は
い、
今日の総ミラ総研は以上となります。
以上、総ミラ総研教えて菊所長のコーナーでした。次回の放送はですね、5月23日です。次回ゲストは冬木戸一さんにお越しいただきまして、 SF 超入門、これから何が起こるのかを知るための教養と題してお話をお伺いする予定です。いや、田中さん本当にいろいろありがとうございました。はい、い
や、もう本当にやっぱりもう本当に社長として非勉強なので、今日もまた新たにいい、本当に刺激をいただきました。ありがとうございました。
嬉しいです。
先ほどね、最後の方で私も話しましたけれども、はい、新規事業にこうつながっていく方、ビジネスの方にもとってもですね、非常にこの著書って非常に参考になるかなと思いますので、ぜひこちらもご覧いただければなと思います。
ぜひよろしくお願いします。
私としてはプロレスワールドですね、
はい、
今日とにかく番組がちゃんと終えてよかったなと思うの、はい、菊池さんがすごく緊張してたんです。
あ、はい、まあ、そういう歴史は長いんですけど、
初めてですよ ね、
そうですね、
あんな打ち合わせであたふたしてる菊池さん初めて。
菊さんはね、多分プロレスファン歴が長いから、僕が入門してデビューしてた時からずっとね追っかけて見てくれてるんですよ。
もう心が感動がつながってきて、
ね、
今日は本当にありがとうございます。
楽しい時間ありがとうございました。お届けしましたのは私、大野康成と
菊池健二でした。
それではまた来週お会いいたしましょう。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。